本庁から緊急事態宣言を受けての感染対策として、本庄教会では日曜日の主日礼拝をライブ配信による家庭礼拝に切り替えて現在このようにして行っています。本来であれば日曜日にこの本庄教会に皆様と一緒に集って、皆様と顔と顔を合わせて、そして神様に賛美をすると、そのような恵まれた日曜日であるはずですけれども、またこのように顔を合わせるごとにですね、皆様が、ユミが神様に今日まで守り導かれた、そのことに感謝して、心を合わせて礼拝できる、そのような日曜日であったんですけれども、このような形に切り替えざるを得なくなった、そのことにやはり私たちは辛い思いもあると思います。私たちにとって一番の信仰の力であり、また不安の中での安らぎ、慰めの時である、礼拝、このようなライブ礼拝を通してでありますけれども、このようにライブを通してであっても、一緒に賛美を捧げ御言葉に聞く中で、神様から大きな平安と、そして慰めをどうかいただきたいと思います。イエス様の弟子パウロも、今日の手紙の中のこのコロサイの信徒への手紙の最初にも述べていますけれども、私たちの父である神様からの恵みと平安があなた方にあるようにと、そのように挨拶を交わしてからこの手紙を書き送っています。私たちも共にこのように離れていたとしても、共にイエス様の十字架の恵みに預からせていただいています。このことを覚える中で、その十字架の恵みに共に結び合わされたものとして、パウロの言葉を借りて、あなた方に神の恵みと平安がありますようにと祈りつつ、この礼拝を進めていきたいと思います。さて、今日は2週間前の礼拝で、共にコロサイの信徒への手紙1章1節から8節までを読みました。その続きとなる1章9節以下に今日も御言葉に聞いていきたいと思います。コロサイの教会のその始まりに関わったとされるパウロの弟子エパフラスという人物、その弟子からコロサイ教会の現状を聞いたパウロでした。彼らがイエス様の福音を聞かされて、イエス様の福音、つまり救いの良い知らせを聞いて、そして彼らに信仰が与えられた。そしてその信仰が兄弟姉妹たちの中で愛の行いとして豊かに実っている、そのことを伝え聞いたパウロでした。そしてそのパウロは今日の1章9節以下で、彼らのために、つまりコロサイの教会の兄弟姉妹方のために祈っている、そのことを伝えています。パウロは言っています。絶えずあなた方のために祈っています。そしてこのように言いました。祈りの内容です。霊によるあらゆる知恵と理解によって、神の御心を十分悟り、すべての点で主に喜ばれるように、主に従って歩み、あらゆる良い技を行って身を結び、神をますます深く知るように言われています。この霊、最初の霊というのは、つまりは、イエス様が天から私たちのもとに送ってくださる、そう約束された聖霊のことです。そしてこの聖霊は三位一体の神様の中で御霊なる神様、霊なる神様であられます。そしてその霊なる神様であるあられる聖霊は私たちの助け主として来てくださった。そしてはその助け主なる聖霊は私たちに神様の御心、つまり神様の思いを悟らせてくださると約束されています。この聖霊なる神様は、私たちが持つ神様の理解というものが、ただ頭の中の知識として終わるのではなくて、むしろそこから始まって、実際に神様に聞き従っていく生活が始まる。そして良い実を結び、互いに愛し合う行いへと、つながっていくんだと言っています。 そしてこの一連の聖霊なる神様の働き、助けというのは、私たちのうちに確かにイエス様が宿ってくださっている。また、天の父なる神様も私たちと共に宿ってくださっている。すべてを守り導いてくださっている。そのことをイエス様の助けをいただいて、聖霊の助けをいただいて、確信するために与えられていると言われています。聖霊の助けをお助け、聖霊のお助けをいただいて、主に従いましょうと。そして良い実を結ばせていただきましょうと。そのすべては神様をますます深く知り、神様の慈愛を深く私たちの心に刻む機会となっていくのです。イエス様はおっしゃいました。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできないとおっしゃっています。そのイエス様は、この箇所はヨハネによる福音書ですけれども、その中でイエス様のお語りになったその福音の道を歩み、そしてここで父と言われているのは天地万物すべてお作りになった神様のことですから、その創造主なる神様と出会うためにはイエス様に従っていくこと、そしてその歩みの中で天の父なる神様がイエス様の中におられる、そしてそのイエス様が聖霊様の助けによって私たちのうちにもおられるんだ。言ってみれば私たちが生活する中で、また私たちが愛の働きをする中で、その一つ一つとともに天の父なる神様も、そしてイエス様もともに宿、その働きの中にも宿ってくださっている。そのことを私たちが体験し、そして感謝していく、賛美するものとされていくわけであります。今お読みしましたヨハネ福音書14節です。その続きにはこう書かれていますいました、先ほども、私というのはここではイエス様のことですね。そして父と言われているのは天の父なる神様のことです。イエス様はこうおっしゃっています。私が父の中に、父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないのなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとに行くからであると言われています。なかなかちょっと分かりにくいところでもあるかもしれませんが、イエス様は技そのものによって信じなさいともおっしゃっておられますし、また私を信じる者は私が行う技を行い、もっと大きな技を行うようになるとおっしゃっておられます。これは初めて聞くとどういうことなんだろうかと。技そのものにというのはイエス様の技だから、それはやはりその中心はイエス様が私たちの罪を背負って十字架で死んでくださったその十字架の技のことではないだろうか。もしそうなら、それよりももっと大きな技を行うとイエス様がおっしゃっておられますけれども、それはとても恐れ多いことだと私たちは感じると思います。しかし、天の父なる神様が天地万物の世界の始まりの時から全てを作り、そして祝福されて、その歴史が今に続いてくる中で、全ての神様の働きの中に、すでに大切な一人子の命を私たちのために捧げてくださった、その十字架の愛が一つ一つ刻まれているということなんです。またイエス様が復活され、罪に勝利された後に、40日目に弟子たちの前で天に昇られてきました。それ以降、私たちキリスト者は、イエス様と顔と顔を合わせてはお会いすることはできません。しかしながら私たちの生活の歩みの中で、 私たちがもしその愛の働きへと導かれるのであれば、その私たちの働きの一つの一つの中には、すべてイエス様のあの十字架の愛が刻まれているんです。ですから、イエス様の十字架の犠牲から、すべての教会が誕生し、そしてその愛の技が広がっていくときに、そのすべてというのは、イエス様の尊いあの十字架を背負った、そして血を流された苦しみと忍耐と、そしてそのお働きを最終的には賛美し、称えること、礼拝することへとつながっていくのです。そしてそのイエス様の働きを通して、イエス様を通しても、天の父なる神様の私たちをお作りくださったあの天地万物の創造から始まる、聖書に書かれているその一つ一つの神様の働きを賛美して礼拝することにもつながっていくわけです。この手紙の送り手であるパウロは、すでに弟子のエパフラテスからコロサイの教会で信仰が豊かに実っています、その喜ばしい知らせを聞かされていました。そして祈りの中では、しかしながら祈りの中ではあえて彼らが実を結ぶことによって神様を賛美できるように、そして神様に感謝をお捧げできるようにと伝えています。それはその一つ一つの愛の働きが自分自身を偉くする何か大きく評価されるための実りではもちろんなくて、その実りは神様が私たちに与えてくださった尊いお恵みだ、そのことを共有して、そして今この時も神様によって私も生かされています、その恵みをさらに深く味わう時になる、そのようにパウロは伝えているので、全ては神様が賛美されるために行われると言っているのです。こう祈っています。神の栄光の力に従い、あらゆる力によって強められ、どんなことも根気強く耐え忍ぶように、喜びを持って光の中にある聖なる者たちの相続分にあなた方が預かれるようにしてくださった御父に感謝するように、感謝するようにと終わっているわけです。私たち人間にとっては、このコロナ禍もそうですけれども、特にそうですけれども、根気強く耐え忍ぶということと、この喜びということは相反するもの、なんでこんな辛い時に喜べるんだろうかと感じてしまうのではないでしょうか。しかしこの耐え忍ぶという言葉は、この聖書のもともと書かれた言葉であるギリシャ語を見てみますと、それは何か大きなものの下に隠れるというか、とどまる、あるいはもっとわかりやすく言うならば、何かにこうすがるような気持ちで、すがるという意味です。耐え忍ぶというのは何かにすがることなんです。その何かとはまさに私たちを形作って、そして命を与えてくださった神様にこそ私たちはすがるべきなんです。今日読まれたこの詩編の36編の6節8節にもまさに言われています。神様の翼の陰に人の子らは身を寄せると言われています。まさにこの通り、慈愛深い神様に私たちは何とかすがる、その中で私たちは生かしていただく、耐えさせていただくわけです。神様の栄光の力、その力というのは時には罪人を裁くものでもありますが、しかし私たちにとってそれは凍えるような暗闇を照らし出す神様の光であり、その光は私たちに救いを示してくださる、神様こそ助けてくださるお方だ、そのことをはっきりと私たちに示すものであります。またその救いによって永遠の命の相続分に預からさせていただくものとされている、神様が命を与えてくださっているこのことに感謝すること、喜びを持つということ、それと耐え忍ぶということは全く同じことなのであります。神様の御言葉である聖書が私たちに伝えているこの喜び、このギリシャ語ではカラと言いますけれども、そのカラ、喜びというのは神様から私たちに与えられている恵み、 それもギリシャ語ではカリスと言います。まあ、カラとカリ、カリスが似てますよね。まあ、同じも、同じ語源なんです。ですから、神様の喜び、神様によって与えられる喜びというのは、まあ、神様の恵みなくしては語れない。いや、むしろ神様が恵みを与えてくださるからこそ、私たちは、どんな時であったとしても、喜びを忘れず歩むことができる。喜びの原点はまさに神様の恵みなのです。パウロは13節以下でそのことを改めて私たちに伝えています。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。私たちは神様を知らずに、また知っているようでいても、時に神様に背を向けて歩む中で、罪の暗闇へと陥ってしまいました。まあ、罪の虜となってしまうのです。人を愛し助けようという思いがどれほど強かったとしても、しかし、まあ、ひょっとしたことで、その思いに反して人を傷つけてしまったり、嫉妬や妬みの中で対立したりして、愛が冷めていき、また時にはこの世の欲というものに駆られてしまう、そのような世界の悪の力に対抗できない弱いものであります。私たちの力には限界があるわけです。しかしここには大きな慰めが示されています。神様はそのような人間の罪の虜となってしまっている状態から、その悪の力から、悪の力に従ってしまう、その弱さにある、私たちを、まあ、裁くためではなくて、私たちを許し、生かすためにお作りになったということです。神様の一人子である、主イエス・キリストを地上に送ることによって、私たちは本来、罪の中で裁かれるものでありましたけれども、裁かれてしまうのではなくて、むしろ許されて生きるために、また、すべてを捧げて、謙遜に十字架へと向かわれたイエス様の愛に習って、愛に従っていくものと、私たちは変えられていくわけです。まあ、そのような中で、私たちはすでに愛する御子、つまりイエス様のご支配の中に置かれているのです。本日はお読みしませんでしたけれども、今日の箇所の後に続く、コロサイの信徒への手紙、一章の19節から20節にはこうあります。神は、御心のままに、満ち溢れるものを余すところなく、御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ、天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。神様はご自身がお作りになった尊い作品として、私たち人間を祝福されました。そして人間だけではなくて被造物全体の歩みを守り支えてくださっているんです。しかし作られた側である私たち、聖書ではよく被造物と言われますけれども、被造物である私たちの方は、神様を意識したり、また神様に日々感謝して生きているかというと、必ずしもそうではありません。先ほども罪の許しを得ていると、許されているということに触れましたけれども、創造主なる神様と私たち被造物との間には、罪が、という、罪の力というものが壁のように立ちはだかっているわけです。それは、決して神様ご自身が、私たちが近くに近づかないようにと、神様ご自身が作られたものではないですけれども、しかし私たち自身が神様に背く中で、また神様を無視してしまう中で、自らその隔たりの壁である罪を作ってしまったわけです。私たちは神様から遠ざかってしまっているのです。 まあ、それは命の源である、命の源である神様から離れていくということですから、命を与えられた私たちにとってもその命の危機を示しています。本来であれば私たちは神様から裁きを受けて叱るべき存在です。しかし御子イエス様が天からこの地上に誕生してくださいました。神様から離れてしまった私たち人間の罪に対する裁きをご自身の身に一挙に引き受けて、そしてご自身の命に変えて、私たちが神の前に罪を許されるようにと、そのように仲介者として取りなしてくださったわけです。私たちが再び神様と共に生きられるように和解させてくださったのです。イエス様の十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。私たちが神様に許され救われることこそが神様の御心、神様の願いなのです。このことを思うときに、私たちはただ作られた存在、ただ命を与えられた存在ではないことがはっきりしています。私たちは神様に愛されて作られた存在、神様に愛されて命を、大切な命を与えられた一人一人です。これこそが神様の慈しみの真理として、聖書は、またこの神様の御言葉は変わることなく私たちに語り伝えられてきていることなのです。この信仰の真理が今日のコロサイの信徒への手紙1章15節から18節にもこのように示されています。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。御子はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。すべてのもの、神様によって作られたすべての私たちも含まれるすべての被造物の前に主イエスキリストがいてくださったと伝えています。そして天地万物、すべての人間も、その人間が持てる関係性もすべてはキリストによって作られ、キリストのために作られ、キリストによって支えられていると言われています。この箇所に触れるときに、皆様の中にはヨハネによる福音書冒頭の、クリスマスにもよく読まれますけれども、初めに言葉があった、や、あるいは万物は言葉によってなったという言葉を思い起こす方もおられると思います。そこではその言葉というのをキリストに置き換えて、初めにキリストがあった、万物はキリストによってなったとして読まれることが多いと思います。しかしここではもう一歩踏み込んで、はっきりと御子によって万物が作られたと明確に言われています。そして御子のために万物が作られたとも言われているのです。私たちはイエス様によって、イエス様のために作られた、そして当然イエス様によって支えられているということです。ここでは13節でイエスキリスト、つまり御子が愛する御子と天の父に言われていることにちょっと注目したいと思います。そのことを深く味わいたいと願うのです。つまり愛する御子によって万物は作られ、愛する御子のために作られた、その愛する御子を天の父なる神様は十字架へとおかけになったのであります。 それは愛する御子に変えてまでも私たちを愛しておられたということです。ですからここではまさにイエス様が愛す、その御子が、御子という存在が神様の慈しみ、神様の変わることのない愛を私たちに表すかけがえのない存在として伝えられているわけです。なぜならば神様は罪人である私たちの人間を許し、そしてイエス・キリストが復活されたように私たちも死からよみがえるものとされ、私たちに命を得させてくださるお方だからであります。18節にはその愛する御子が教会の頭とされ、その頭であるイエス様がすべてのものの中で最初に死者の中からよみがえられたと言われているからです。ここで最初によみがえられたと言われています。実際聖書を見るとイエス様のその語られる福音書の前にも、旧約聖書にも、またイエス様のが十字架に向かわれる前にも、例えばラザロが蘇らされたりということが記されてはいますけれども、ここで初めて復活されたイエス様というのは、そのことの意味は教会の頭として復活されたということです。つまり教会、イエス様を礼拝する教会に結ばれた私たちクリスチャンの中で最初に復活された、蘇られたということです。そこにはイエス様だけではなくて、教会に連なる、教会に礼拝を捧げるすべてのキリスト者が、このイエス様に続いて、引き続いて私たちも復活させていただける、蘇りの命が約束されているということなのです。そこで今日の15節以下の言葉で、この御子、愛する御子と天の父なる神様がおっしゃっているこの御子という言葉を、神の愛と置き換えてみてはどうでしょうか。この箇所をまた別の角度から味わうことができると思います。ここでのその神の愛、それは当然イエス様のことですけれども、このように読み替えられます。神の愛は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも、地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も、支配も権威も、万物は神の愛において作られたからです。つまり万物は神の愛によって、神の愛のために作られました。この神様の愛の光にこそ、私たちの信仰があり、また希望があります。このコロナ禍にあっても、イエス様、イエスキリストを通して私たちに注がれた愛を思い返す中で、私たちもそれぞれの歩みの中で、聖霊なる神様の力の助けをいただいて、共に耐え忍び、またキリストの愛を明かしするその技に仕えていくものとさせていただきたいと思います。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、今日はこうしてライブ礼拝での最初の礼拝を共にお捧げいたしました。今このコロナ禍にあって様々な制約の中で、本来は顔と顔を合わせて兄弟姉妹が、私たちが共にあなたに礼拝を捧げすべきところでしたけれども、このようにネットを通じてになっています。どうぞこの試みの中に、また礼拝のただ中にあなたがご臨在くださり、始めから終わりまであなたの恵みによって包み導いてください。聖霊なる神様の助けを祈ります。どうぞこのような遠く離れた中で共に信仰を歩みをしていく中で、本当に聖霊なる神様の助けはかけがえのないものです。祈りを合わせ、またそれぞれの困難にあった、また喜びにあって、その出来事を共有し、共に励んでいくことができますように。私たちただでさえ困難で辛い中にあります。それ以前に病院や、またご自宅や施設で療養中の方々、またなかなか施設の配慮の中で礼拝に集うことが叶わなかった兄弟姉妹方もおられます。どうぞそのお一人お一人にあなたが共にいてくださり、癒しの見て、また 困難の中で、悲しみの中で、あなたが大きな慰めを与えてくださいますように、いつも主イエス・キリストが私たちと共にいてくださいます。この真実を握りしめて、またこの愛を握りしめて、今週もどうか歩ませてください。今、コロナ禍にあって、医療に従事している方々の上に、また、スーパーや様々な、本当に欠かせない働きをしているすべての方々の上に、あなたの支えと守りがありますように、また、コロナ禍にあって、その病の中で苦しんでおられる方、そのご家族の上にも、あなたの慰めと癒しの御手がありますように、どうか一日も早くこの事態を収束させてください。どうか、また顔と顔とを合わせて、共に、兄弟姉妹方と共に、礼拝を捧げすることができますように、どうかあなたが憐れみの御手を置いていってください。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの御名を通し、御前にを捧げいたします。アーメン。